おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになればしいです。昨日2023年1月29日日曜日、勝田全国マラソン、フルマラソンを走ってきました。僕今年に入ってね、ずっとこの勝田のことが頭から離れず、気になってもやもやしてたんですよ。本当に最後まで自分が思ってる通りのペースでいけるのかなって、不安で不安で仕方がなかったこの勝田全国マラソンは茨城のね、ひたちなか市で行われる、歴史がある70回かな。でただコロナの影響で2020年から3年ぶりの開催っていうことで、1万人ぐらい走ったんじゃないかな。僕は過去に4回出ていて、今回で5回目です。でコースの特徴はさすがに4回も出てるんで分かってるけど、ハードだと思います。累積で積み重ねた標高が122メーターかな。で要所要所でね、アップダウンが出てくるんですよ。14キロぐらい行った時にぐんと下がって上がるところがあったり、でそれ以降も結構踏切をまたぐ橋とか、市街地の小さな坂とか、であと35キロ地点ぐらいにある3つの連続するアップダウン、これがね結構しんどい。後半の方が多分坂多くなってきますね。で普段こう練習で走るとかの坂を考えるとあんまり大したことない起伏なんだけど、ただねガチで42キロ走っている時はやっぱり状況が違って、リズムを刻んでいる中で突然そういう坂出てくると、もう牙を剥くというか、きついリズムを狂わされる。体軸を変化させなきゃいけないじゃないですか、登る時と下る時と。で平地のスピードのまま行っちゃうと、やっぱり足のダメージが平地用の走りなんで、登ってる時同じように引っかいちゃうとやっぱりダメージ食らうから、走り方をちょっと調整しなきゃいけない。スピードを落とすとか、ピッチを、多くするとかね、ストライドを狭くするとかって。でその代わり下りになったら、スピードを上げてっていう、そういう調整をその都度都度繰り返してやっていく、そのぐらいのきめ細かさが実は必要で、そういう意味では僕はトレランがメインでやってるってこともあって、勝田はその起伏があるからね、相性がいい。峠走とか月1回やってるので、オートマチックで体が反応してくれるので、そういう意味では有利だとは思います。僕ちなみに過去4回出たって言ったけど、成績で言うとね、2016年初めて出て、この時3時間16分で、翌年サブ3を狙いたいなと思ってやったら失敗して3時間17分で、2019年でサブ32時間59分で、2020年で2時間56分っていう感じですね。で今回3年ぶりなのでちょっとどうかなと思いつつも、できれば3時間切りしたいという気持ちを持って挑んだ感じです。でフルマラソンを僕が走る理由みたいなことをちょっと触れておくと、やっぱりね、ベースの走力を作り上げるにはとても大事なトレーニングでもあると思っていて、あとはその走りの応用力みたいなものを養うにもフルマラソンはすごく、いいんじゃないかと。スピードも出すじゃないですか、一定のスピードでずっと。筋力も鍛えられますよね、ずっとアスファルトに足を叩きつける感じなんで。心肺機能はふかしっぱなしでしょ。でスタミナで最後まで30キロの壁以降も落ちないで走り続けるようにしたいと。であとは精神力だよね。これが一番もうダメだと思うことが何度もあるから、それを耐え忍ぶ力がつく。なので今回勝田を走るに、ね、当たって、51歳の今僕がどんな状況なのかっていう、本当に成績表だよね、タイムで出てきちゃうので、それが良ければ自信になるし、もしあまりよろしくなければちょっと今年の戦い方を考えなきゃいけないなっていう、練習の組み立ても含めてね、そういう風に思ってました。だからね、 ちょっとかなりスタート前緊張してたところはあって、何回もトイレに行ったし、友達たちと一緒に来てたんだけど、まあ会場でちょっと離れてね、一人集中してました。これもう本当にマイペースで行こうと、周りのペースに流されないっていうことを考えたり、まあ、やればできるとかね、まあ、これもう本当今回がフルマラソン最後だなんて勝手に暗示をかけたりして、まあ、ただ結局なんかこうもう時間になっていこうと思った時には、もう今日の自分の力を出し切ると、もうそのぐらいシンプルでいいんじゃないのっていう風にちょっともう吹っ切れたところがあって、そんな思いで並び列に行きました。僕 B グループだったんだけど、 B グループはね、ちょっと想定外で言ったらあれだけど、ゼッケン番号744番、エントリーするときに2020年のタイム2時間ね、実績として2時間56分があるから、もうちょっと前かと思ったんだけど、そんなことはなくて、やっぱレベルが高かったですね、すごく。だけど、まあ、気持ち的に前に行こうと思ってたから、ポジティブにね、先頭 B グループの先頭近いところに並んだって感じです。で、10時30分のスタートの号砲が鳴って、ちょっとやっぱり一番心配というか気にしてたのは入りの5キロです。それで今日の体調が分かる、良いか悪いかっていうのが判断つくので、そこは気になってたところがありました。ただ良かったことっていうか、これ環境の話だけど、天候がね、ランナー向きだったんですよ。晴れ無風で、気温は1桁、まあ、1度とか2度とかだったかな。だから走るにはもう20丸の状況で、でその中走り出して5キロは20分30秒ですね。で、まあ、心拍もそんな上がってなかった、異常値は出てなかったんで、ちょっとほっとした感じです。まあ、その後は坂があるけれど、要所要所にだけど、まあ、ほぼほぼイーブンで、だいたい5キロ20分ぐらいのペースで行って、ハーフのタイムが1時間26分58秒なので、まあ、3分の貯金が半分でできたということで、あ、これだったらいけるかななんて思ったですよ。ただイーブンって今言ったけど、楽では全然なくて、結構ね、油断ができない状態で、気を抜くとペースが落ちちゃうんで、もう落ちないように鞭を打ちながら行った感じです。とにかく30キロまで行けばあと残り10キロだと。矢別峠っていつも走ってるところが11キロあるんで、まあ、そのぐらい走ればいいだけだというふうに言い聞かせていきました。だけどやっぱ33キロぐらいからかな、釣りの症状がまた出て、やばいやばいというふうに、なんかごまかしながら別の隣の筋肉を使うような、そんな走り方でごまかす感じです。ただね、カメラをポケットから出そうとすると上半身の動きが止まるから、足に頼った走りになっちゃうんですよ。そうするとね、足つりピキってくるので、本当にね、今回カメラを撮る回数がちょっと減ったですよ、言うと、それやると足がつるっていうことで、できる限りその動きをしないように、カメラを撮るときは比較的安定しているところで撮ろうっていうふうに心に決めたんです、途中からっていうことで、まあ YouTube 動画を見ていただければ、あれ走りの場面少ないなと思うかもしれないけど、そういう理由がありました。で、あとはごまかしごまかして進んでいって、37キロぐらいからはもうがむしゃらですね。もうとにかく足を止めないことだけ、それだけを考えて、もう時計を見てしまうと気持ちが多分ペース落ちてるんで下がると思ったから、時計見ずにとにかくゴール目指すということだけ考えていきで、もうこれサブスリーいけるなと思ったのは、ほんとね、残りそうだな1キロ2キロとかかな、ここで釣ったとしても多分大丈夫だっていうふうにちょっと思ったですよ。で、結果、号砲が鳴ってグロスで2時間57分16秒でした。なんとか本当に良かったよ。いや、もう本当にゴールした後倒れかけましたけど、まあ粘って結果が伴って良かったなというところです。はい、応援していただいて皆さんありがとうございました。 明日のラジオではね、その使った装備の話をしようと思います。それではね、また明日お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。